どうもこんにちは、Gです。今回はビジネスクリエイト編の、最終回としてこれからの進め方についてお話したいと思います。で、これからの進め方はこのビジネスクリエイトのみじゃないんですけど、リアコン全体の進め方っていう意味でもあるんですが、これからやっていくことはもう皆さんが自らの、作りたいビジネスとかコンテンツとかを実際に組み上げていく。で、実際に、モニターだとか実際のお客さんとやり取りして精度を高め形にしていくっていう、実際の作業に入っていくわけですよね。で、そうなっていくわけですから、そういうのをやっていく上で何かわからないこととか、ちょっとこれはどっちなんだろうと悩んだりとか困ったりした時に、相談を、してもらって、それに対して私が回答コンサルをしていくっていう、これからは実際に、実業というか実際に、行動していく皆さんを私がコンサルしていくというフェーズにこれからは入っていきます。で、他のですね、例えば他の講師の方のところでコンテンツビジネス学んでるとか、アフィリエイト学んでるとか、物販学んでるっていう、そういうふうに同時進行でされてる方もいらっしゃると思うんですけど、そういうところでそちらの講師の方に教えていただく、それプラス例えばそこでやってる内容そのものについて私に、相談するとか、私にこうチェックして投げてくるのは全然ありな話なので、こうね、よそでやってる内容だからこれはリアコンで質問したり相談しちゃダメじゃないかみたいにちょっと思われる方もいらっしゃるかと思うんですけど、そういうのは私は一切関係ないと思ってるんで、逆にその何かどっかで学んでいる講師の先生とはまた違う切り口とか違う観点で、お話ができるから、両方から、意見を聞いた方が皆さんにとって客観的な意見になっていいのかなと思っています。ただですね、こういうのって自分に都合のいい意見を取捨選択してほしいわけではもちろんなくて、何かを学ぶときは当然その先生の言うことを一番に聞くべきなんですよね。船頭多ければ船山に登るっていう言葉が昔からあるように、あの人の言うこと、この人の言うことみたいなのをこうね、に惑わされていったら結局ね、正しい道に行けないよっていうことは間違いないので、コンテンツビジネスを学んでいるならコンテンツビジネスのその自分の先生に、教えてもらうことがもちろん一番です。ただしそのコンテンツビジネスの先生はコンテンツビジネスを教えるっていうことが大目的なんですよね。そしてあなたに成功してもらうっていうことがおそらく大目的だと思います。ただ私はもうちょっと総合的にというか、例えばコンテンツビジネスに向いてない人も世の中いるわけなんで、リアコに参加してくれてるあなたが、一番うまくいくためにはどうしたらいいかっていう観点でものを見るんですよね。どうしてもコンテンツビジネスを教えてるスクールというか場所であれば、コンテンツビジネスをやって成功しようっていう、切り口でしか、話もできないわけですけど、私はそうじゃない切り口で話ができるので、両方の人から聞いてみてもいいんじゃないかっていう話なんですよ。なので、これからは実際にリアコンの内容的にやっていくことだけじゃなくても、何か実際に皆さんがやられているビジネス構築だとか、そういったことに関しての、相談を何でも受けていきますよっていう話です。で、コピーライティングとか、セールスレターとかですよね。そういうのも、そんなにこう、ものすごくこの文言はこうした方がいい、ここはこうだこうだみたいな、手取り足取りの話はしないですけれど、大体やっぱり方向性とか、第三者的な受け取り方でこうですよねみたいな、こう、客観的な話っていうのはできると思うので、自分の作ったものがこの方向性でいいのかとか、ちょっと一般他の人の意見も聞いてみたいっていう時でも、簡単に気軽に投げてもらえたらなと思います。はい。ただ、その時にチャットワークに書いてほしいんですけど、こういうところに自分は、ちょっと引っかかってるとか、こういうところが大丈夫だろうかと思っているんだけど、どうでしょうかっていう形で聞いてほしいんですよ。つまり、ね、こう、作ったものをね、チャットワークで、こういうのを作りました。こういうのを考えていますって送ってくれる人いるんですけど、 それに関してはあんまりね、うん、しつこくあれこれ細かい重箱の隅をつつくようなことは言わないように、うん、私はしています。というのが結局私が気に入るっていうのと実際のそのね皆さんが作っているもののお客さんが気に入るかどうかっていうのは別の話なんで、私の意見を押し付けてもしょうがないんですよね。で、私って結構こう細かいタチなんで、うん、この表現が気になるとかこの文言がとかそういうふうなことを細かく言い出したらキリがないんですけど、実際そのせいでビジネスのスピードが遅れるとか必要のない修正が入るっていうふうになってしまうと余計に皆さんの足を引っ張るので、まずビジネスはね4割ぐらい 40点ぐらいの完成度でまずは形にして、でそれを自分なりに高めて 70点ぐらいまで出来上がればもうリリースしてもいいんじゃないぐらいの、うん、形が今のやり方ですから、ね、あんまり細かいところをチクチクチクチク直す方が、まあ、時間の無駄チャンスロスなんですよね。っていうふうに考えると、うん、皆さんがこう作ってこんなん作りましたって送ってくれるものに対してもざっと目は通すんですけど、よっぽどのことがない限り、まあ、うん、読んで終わりにしてるんですよ。だから逆に私が突っ込まなかったら特に大きな問題はなかったということなんですよね。うん、で、ただ皆さんの方がこういうのをチェックしてほしいとか、うん、これについて意見が欲しいっていう時はそういうふうに書いて私に投げてもらえたら、じゃあここ引っかかってるんですねっていうのを、返信するようにします。うん、なのでまあ聞く時にそれが一応単なる、報告なのか、それとも、うん、チェックバック希望なのかっていうのも書いてくれたらなっていう感じです。で実際ですね、この、うん、そういったことをこうやっていく、うん、作っていく上で結構、うん、大事なこと、うん、としてあまりね、なんだろうな、こう、うん、細かいところにばっかりこだわらないっていうのはすごい大事なんですよね。うん、常に一番大きな目的、大きな流れっていうのを意識することが大事で、細かいところの修正っていうのは後でいくらでもできるんですよ。ところがやっぱり完成しなかったら、形にならなかったらそれってどうしようもないですし、うん、でそれに対して自分で考えれることは当然ね、自分で考えるべきなんですよね。でその上でおかしいところがあったらそれは、うん、直さないといけないけど、自分でそのおかしさに気づけるんであれば自分でまずそれを直してから、うん、進んでいけばいいというか、それが重要なんですよ。どういうことかというと、これ例えば会社とかでですね、うん、ちょっと先輩これ見てもらえますか、この企画書見てもらえますかって持ってきて、こちらが見て、あ、ここちょっとおかしいんじゃないっていうふうにこちらが評価すると、あ、やっぱそうですか、僕もそこ気になってたんですよ、まあ、そこ直しますねっていう人が結構いるんですよね。でもこれおかしな話で、ここを、うん、自分でもちょっと気になってたんですよとか、あ、やっぱりとか言うんであれば、そもそも直してから持ってこいよって話じゃないですか。うん、ね、なんかその自分なりに完璧だ完成だって、うん、結構しっかり今の時点の自分ではしっかり書けたと、うん、時間の許す限りではしっかりできた、悪いところは自分なりに潰した、でそのものをどうでしょうかって持ってくるなら分かるんですよ。それをさらに、高い視座から見て、ここおかしいよねっていうふうにチェックされて、ああ、じゃあもっと高めますっていう修正なら分かる。でも自分のレベルでまだおかしいなとか、ここ突っ込まれるだろうなっていうのが残ってる状態で持っていくってすごくおかしい話なんですよね。うん、だからそういうね、あ、そういうのってでもね、例えばこう上司に自分の書類をこう通してもらうためのちょっと姑息なテクニックとしては、そういうやり方もありだとは思うんですよ。うん、つまり上司っていうのはちょっとなんかね、突っ込んだり、うん、説教したり教えたりするのが仕事ですから、うん、上司に企画書とか持っていくときに100点満点のものを持っていくんじゃなくて、一箇所だけ突っ込みどころっていうのを、うん、隙を作った企画書を持っていくとですね、うん、そしたら当然上司っていうのはそこを突っ込むじゃないですか。で、あ、なるほど、そこ気づきませんでした、ありがとうございますって言ってそこを直して再提出する。そうすると上司にしたら、自分がアドバイスしてあげたおかげでその、うん、8割方良かった企画書が100点になってもう一回上がってきたと。そしたら、うんうん、よしよしって言って話を、うん、 通しやすくなる、許可を出しやすくなるから、うん、上司の許可を得るために一個だけ隙を作って持っていくみたいな、まあ、そういうね、社畜テクニックというかサラリーマンテクニックっていうのは確かに ありますし、私も正直やってました、ね。完全なものを持っていくと結局上司にしたら何とかしてアラを見つけてやろうっていう性格の人もいるので、ね、余計つまらないところで、うん、無理やりね難癖つけられて余計に時間が遅れたら困るので、わざと、うん、突っ込ませるんですよね。で、向こうの気分を良くさせて仕事を通すなんてことは確かやってましたけど、それはね、会社の中で、限られた時間で仕事を通すためだけのテクニックであって、自分自身のビジネスにおいて、ね、自分自身のビジネスにおいては、上司とかトップっていうのは自分なので、その自分で自分をごまかすような仕事は当然しちゃいけないんですよね。自分が、まあ、対象、自分が、社長のビジネスであれば、ね、ここおかしいと思ってんだけど出してみようなんていうのはおかしいわけですよ。それぐらいは直してから行けってことなんですね。で、ちょっとこれ、受け取る人によっては矛盾して聞こえるかもしれないんですけど、完璧なものを求めて出せ、うん、っていうのは間違ってる。でも、うん、自分でまだおかしいなとか、まだこう、うん、ここ突っ込まれるだろうなっていうのが残ってる状態で出せ、ね、どっちが正解なんだ、うん、完璧にやった方がいいのか、それとも早く出した方がいいのか、うん、言ってること矛盾してないかって思われる方もいらっしゃるかもしれません。でもこれね、よく似ているけどちょっと本質的に違うところであって、うん、自分がおかしいって気づくところは当然みんなも気づくんで直す、これは当たり前なんですよ。でもそれで一遍作った形にしたものを後で読み返して、ああここももうちょっと、ああここももうちょっと、いやまだこれ完成させるには至らないなっていうふうにこうね、ぐじぐじと、うん、同じ場所で足踏みするようなことはするなってことなんですよね。うん、それって完璧を目指してるわけではなくて、なんかリリースするのを恐れてそこで立ち止まってるだけ、足踏みしているだけのことが多いんですよ。だから自分なりのそのなんだろうな、うん、完璧を目指してもしょうがないですよ。だから、うん、7割方できたんならもうリリースしましょうねっていうのが基本的な考え方としては大事なんです。だけど、だからといって自分でもわかるぐらいアラが残った状態で、まあまあ大体できてるからもうこれで出して一生みたいな話ではないっていうことなんです。ここちょっと似てるから片方だけの話をするとちょっと混同してしまうというか、間違いやすいので、うん、今しつこく説明してますけど、ね、自分の今分かる、ね、今できる自分の中では最大にきちんとやる、これは当然のことです、うんね、ビジネスっていうのはお金をもらう話なんで。だけどそれをいつまでも形になったものをリリースせずに、もうちょっと調べよう、もうちょっと確認しよう、もうちょっと勉強しようなんて言って行動を止めるのは全然違う。これは完璧主義でも何でもなく勇気がないだけだ、うん、だから7割ぐらいでもできたらもうね、リリースする勇気を持ちましょうっていう話です。はい。で、まあ、実際ね、こう、いろんな考え方もありますし、昔はね、コピーライティングこそが神だ、コピーライティングできれば一生食っていけるみたいな、そういう話があって、コピーライティング、うん、コピーライトするから、ものすごく報酬を高くくれみたいに言う人も増えましたし、そういう教材もありましたけど、今はね、そういうコピーライティング、うん、も大事だけれど、それよりも企画そのものの方が大事とか、うん、人を引きつけるコンセプトの方が大事、うん、っていう風に多分変わってきてるので、なんかこういろんなね意見とかいろんな観点からものを聞いたり考えたりする、特に高い視座からものを見るっていうことが非常に重要になってると思います。実際その本当ね、昔はコピーライティングで1枚のセールスレターで何億円売り上げたみたいな、このコピーライティング力を、うん、学べばあなたは一生安泰みたいな教材も多かったわけですけど、でもちろん今の時代でもコピーライティングを学ぶっていうのはすごい大事なんですけど、それはなんかコピーライティングかけることが偉いとか素晴らしいわけじゃなくて、うん、なんかそのコピーライティングを書くっていう行為を通じてマーケティングそのものを学ぶ、理解するとか、もしくはその どういったターゲットにどういった表現をすればどう刺さるのかっていう、その商売の一番基本のところですよね。そういったことをちゃんとこう要素として理解するっていう風な意味で、コピーライティングやマーケティングっていうのはものすごく勉強になるんです。だからコピーライティングっていうのはあくまでも手段でしかなくて、コピーライティングを学べば、つまり手段を学べば安泰化っていう話じゃ当然ないんですよね。そしてそこしか学んでない人は一生その手段、枝葉の、ね、手先の仕事しかできないまま終わってしまうんですよ。仕事とか考え方っていうのは常に抽象度を上げていく、ね、上の層、上の昇流、上の概念に上がっていかないといけないんですね。だから、コピーライティングを学んでコピーライティングをやってずっとコピーライティングをやっているようでは、やはり収入も増えないし、自分の役割立場も上に行かない。だから自分はコピーライティングを通じてもっとコピーライティングの本質というか、誰に何をどのように伝えればいいのかとか、そしてどのようなものがそもそもあればいいのかっていうふうなことをこうね、理解していくことが重要なんです。ね、だから例えばすごくもうね、くだらない商品とかをコピーライティングのテクニックだけを活用して売ったら、これほとんど騙して売ってるのと一緒ですよね。じゃあクレームにもなるし、そのお客さんとの縁が切れて、ね、あのライフタイムバリュー的なものも下がります。すごく効率が悪いんですよね。で、それよりかは、ね、そもそも売れる商品、そもそも求められている商品、そもそもお客さんを、救うことのできるものっていうコンセプトであれば、正直、ね、ものすごいテクニックとか文法とかを、ね、駆使しなくても、差し出せば売れるわけですよ。ね、喉が渇いて死にそうな人にすっと水を差し出せば、相手は、ね、買って飲むわけですよ。それを、ね、お腹チャプチャプで水なんか飲みたくない人に、ね、ものすごいテクニックを、浪してこの水を飲めばあなたは素晴らしいことになります、逆に飲まなければあなたはがんになりますぐらいの話で売りつけるのは当然おかしな話ですよね。だからコピーライティングとかそういうセールスレターっていうのは、もちろん最低限重要な話だけど、それがゴールじゃないし、それを学べば完璧っていうわけでも当然ないと。それよりかはそもそもお客さんは何を求めているのかっていう概念を理解する方が大事。つまりそういった抽象度の高いこと、本質理解っていうのを全ての自分の日々の活動、行動、制作物、そういったものの中で本質を見ていく、っていうことを大事にしないと、なかなかね、成長っていうのはできないわけです。なのでまあちょっとこれからの進め方の話からちょっと脱線したようになってますけど、やっぱりこれからの進め方として皆さんは実際に行動していく。そしてその実際の行動っていうのは、言うならば枝葉の作業をしていくっていうことなんですよね。コピーライティングをする、セールスレターを書く、なんかね、募集文を作る、自分の商品のパッケージ、説明文を書く、ね、実際に手を動かす作業をするわけです。ただ、その時に、その枝葉の手先の仕事で完結してしまわないでねっていうことでもあるわけです。それをやりながら、何が本当に大事なのか、お客さんは実際何を求めているのかっていう、抽象度を高めていく、自分の視座を高めていくっていうことを、常に意識しながら一緒にやってくださいねっていう話であります。はい。じゃあ、そういう形でこれからはですね、実際に進めていく。それが、コンテンツビジネス、コンサルビジネスのみ、じゃなかったとしても、やっていくことに対して、まあ、定期的な報告だとか、もしくは相談っていうのを送ってもらうと、何よりも皆さんの行動がこうね、明確になって進んでいくので、まあそのようにして進めていってくださいということです。はい。じゃあ、今回も何か疑問点とかいろいろありましたら、まあ下のコメント欄か、もしくはチャットワークの方でご連絡ください。それでは今回の講義は以上となります。ありがとうございました。